今週の福音朗読は弟子の覚悟を問う場面が選ばれました。神の救いの技を目の当たりにした人にイエスは覚悟を求めます。私たちもイエスの求めに応える準備をしたいと思います。最近司祭館で食器が見つかって騒ぎになりました。私の歓迎会の日の晩、何人かのお父さんたちが司祭館に寄ってコップとか急須とか使って帰ったんです。私は後片付けの様子は見ませんでした。で、水曜日にまかないさんが来てこう言ったんです。いつも使っている急須がありません、どこにしまいましたか。知らん知らん。まかないさんは私を疑ってます。そういえば歓迎会の後に食堂のものを使ったなと身の潔白を証明するんですが、それだけの数のコップや急須が消えるはずがないと、ますます私への疑惑が深まっていきました。で、それが先週ですね、まかないさんが急須やコップが見つかったと報告をしてきたんです。なんとですね、食洗機の中に2ヶ月間ずっと置きっぱなしだったそうです。私はその2ヶ月間犯人扱いされたのを謝ってほしい気分でしたが、まあそれにしても台所の食洗機を2ヶ月開けなかったことには驚きました。聞くところによると食洗機は6年間使ったことがないそうです。急須行方不明事件のおかげで食洗機が使えると分かって、まかないさんはこのお父さんたちにきっと感謝していると思います。イマリマリーナでお金を払ってボートを借りて一人でイマリ湾を荒らしてきました。場所の見当をつけて平場での釣りもしてみました。はじめは小アジと間違えそうなサバが釣れまして、当然リリースすべき大きさでしたが、お金を払ってボートを借りてですね、もしもこれ一匹しか釣れてなかったらという恐れがあったので、結局逃がしませんでした。最終的にスズキとコチも釣りました。で、スズキは竿がしなりまして、俺の腕で釣れないはずがなかろうもんと思ったのは、そこまでは良かったんですが、準備が悪かったですね。玉網を持っていかなかったために、スズキのエラ洗いって言いますよね。あれでバラしてですね、手のひらに残ったのは、手のひらに隠れるくらいのタイ2匹と、小アジくらいのサバ2匹でした。もうちょっと腕を上げたら、写真も印刷してご報告したいと思います。さて、福音朗読に入りたいと思います。イエスに対して、あなたがおいでになるところなら、どこへでも従ってまいりますという人がいました。イエスの答えは、この人に対してだけでなく、従っている弟子たちにも言っているものだと考えるべきでしょう。イエスがこの人に答えたのは、どんな生き物にも神が用意してくださった安らぐ場所があるけれども、私と私に従う者たちには安らぐ場所は期待してはならない、そんな厳しい宣教の旅になるということでした。すでにイエスに従っていた弟子たちにとっても身の引き締まる言葉だったでしょう。また別の人にイエスが私に従いなさいと呼びかけると、その人は主よ、まず父を葬りに行かせてくださいと条件を出してきました。家族の葬りですから、何を置いても優先される出来事のはずです。従っていた、すでに従っていた弟子たちも、まあそれは致し方ないと考えたことでしょう。しかしイエスの宣教活動はもっと一刻を争う出来事だったのです。イエスが救い主であると気づいた人は、父の葬りも 理由にしてはならないということです。家族の中でイエスが救い主だと理解できている人があなた一人であるなら、父の葬りはその他の家族に任せようと、そこまでの覚悟をイエスは求めています。何らかのプロと言われる人はしばしば家族の最後に立ち会うことができないと言います。例えばプロスポーツ選手がそうでしょう。そして家族も家のことに構っていないで、プロとしての仕事を立派に果たしてほしいと願うようです。イエスに生涯を委ねた人もその道のプロフェッショナルと言えるでしょうから、イエスの招きを最優先するのです。そして家族もその選択を応援してくれるはずです。また別の人も言います。主よ、あなたに従います。しかしまず家族に糸まごいに行かせてください。この願いも譲れないように聞こえます。弟子たちにも家族のいる者がきっといたでしょう。イエスはどのように答えるだろうかと注目していたのではないでしょうか。イエスはその人に、好きに手をかけてから後ろを顧みる者は神の国にふさわしくないと言われました。このイエスの答えを思い出させるような出来事を私は聞かせてもらったことがあります。長崎の神学校でお世話になった小島栄神父様に聞いた話です。ある親子が神学校の入学式に臨むために長崎に出かけていきました。両親は親元を離れる我が子がきっと不安でたまらないだろうと心配して付き添っていたのですが、建物の1階で無事に入学式を終えると、生徒は勉強部屋や小生堂のある2階にみんなで上がっていきます。我が子も2階に上がろうとしまして、両親にこう言ったのです。入学式は終わったよ。もうお父さんお母さん帰っていいよ。でそう言って一度も両親を振り向くことなく、同級生や先輩たちと2階に上がっていきました。ちょっとくらい後ろを振り向くかと思っていた両親はがっかりして帰ったということです。彼が無事に司祭になったかどうか、そこまでは私も聞いておりません。神学院に入学したこの新入生はルカ福音書の今日の箇所を知っていたのでしょうか。好きに手をかけてから後ろを顧みる者は神の国にふさわしくない、知らなかったかもしれませんけれども、後ろを振り向くことも忘れるほど入学式の中でイエス・キリストと出会ったのだと思います。神との出会いが強烈であればあるほど、自分の前を歩くイエスに引き寄せられ、後ろを振り向くことに思いが至らないのではないでしょうか。誰もが父母を持っています。誰もが家族を持っていますけれども、福音宣教において大きな実りを得るためには、後ろを振り向くのを忘れるほどイエスに惹かれていく人、そういう子どもたちや大人が必要なのです。イエスをまっすぐ見つめてついていく、そして司祭になってみたい、シスターになってみたいと、そういう子どもたちがぜひ必要なのです。タビラ教会で自分はそうやってこのイエス様をまっすぐ見て歩いていきたいという子どもがいるなら、私は最後まで応援してあげたいなと思います。